ミヤビスト通信復興支援応援隊。この時間は美装リフォームの快適工房ミヤビの提供でお送りします。時刻は4時17分を回っています。この時間は山崎エルカがお送りしていますアクティブチャンネル835水曜日。さあ、ここからのお時間はアクティブライフチャンネルミヤビスト通信復興支援応援隊をお送りします。スタジオには快適工房みやびの伊藤勝さんにお越しいただいています。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、どうです、よろしくお願いいたします。
このコーナーではリフォームと東日本大震災復興支援についての情報をお送りします。さて伊藤さん、
はい、
今日で、まあ、丸1年という感じでしょうかね、
はい、おかげさまで。
このみやびスト通信復興支援応援隊というこのコーナーが始まりまして、で10月までは15分間のコーナーだったんですけれども、はい、今年の10月以降は30分に拡大してお届けしているんですけれども、はい、1年間どうでした、はい、あっという間でした、うん、
そうですね、本当にこう緊張の連続だったんですけど、
はい、
もう今なんかこう緊張感がなくなってしまったというもっぱらの噂で、
もっぱらの、
まあ、はい、まあまあこれも本当に山崎さんはじめ、はい、皆さんのおかげだというふうに思ってます。
最初の方本当にガチガチに緊張されてましたもんね、
はいはい、そうですよね。
で、はい、今でこそこうやってスタジオの中で目を合わせてお話ししてくださいますけど、はい、最初はなんかもうどこ見てるんだろうみたいなね
そうですね、ちょっと浮いてましたよね。
原稿を見たり、ね、私の顔の斜め上を見たりとか、なんかついてますか、す、ね、私みたいな、ね、
う
ん、
ちょっと挙動不審やったんですよね。
ねえ、で声とかもね、はい、こう最近は伸び伸び喋っておられて、
はい、そうですね、
はい、時には私にツッコミを入れたりありますけど、
すいません、いやいや恐れ入ります、はい、
1年間でもあっという間っていう感じが、ね、うん、
本当にねあっという間でしたね、
はい
はい、
まあ、でもまだまだねこのコーナー続きますので、はい、今年最後となりますミヤビスト通信復興支援応援隊、まずはですね地震についての話題、はい、地震に備える耐震リフォームについてお話を聞いていきたいと思います。
はい、
もうすぐであの阪神・淡路大震災から18年ですかね、
はい、
という月日を迎えるんですけれども、はい、耐震リフォームについて、まあ、いつ来てもおかしくない地震、皆さんのお住まいは大丈夫かどうかっていうね、そのチェックなんかを伊藤さんの方で今日はお話ししていただきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
この後のリフォームの質問箱と結構連動するようなところがありますので、
はい、
まあ、その後のちょっとあのラジオネームの桃色クローバーさんの方もちょっとゆっくりちょっと聞いとっていただけたらなというふうに思います。
そうですね、
はい、この耐震リフォームというのはもう皆さんご承知のように来年1月の17日に阪神淡路大震災で、まあ、この中で6500人の方がお亡くなりになられて、
はい、
で約20万の世帯がですね、こう建物にこう被害を及ぼしたと、
はい、
いうことで本当に痛ましいちょっとあの災害だったんですけども、
そうですね、
はい、もう本当にこう18年も経ったのかという思いと、
はい、
うん、でまあ、実際に3月、3.11 の東日本があの大震災がまだずっとこう継続中ということもあって、
はい、
うん、本当にこう、この時期にやっぱりこういうことを、まあ、あのおめでたい、ね、あの日をちょっと迎えつつも、やっぱこういうことをやっぱり常に意識しておかないといけないかなというような思いに改めて、
そうですね、
しております。はい。
はい、
まあ、その中で、あと皆さん、こう、いろいろこう意識する中で、
はい、
いろいろこうやっておきたいことっていうのが、あの、これからも多数出てきますので、
はい、
それをちょっと順を追って、こう、整理をしながら進めていければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まずですね、その耐震リフォームについてですけども、実際に今、あの、どういう環境にお立ちになっているのか、建物がですね、
はい、
うん、そういったものを、必ずこうきっちりこう確認しておく、うん、まあ、例えばそのもともとこう岩盤のところに下がこう強度がですね非常にこう硬いところに立地されとったら、
うん、
やっぱりまあそれはそれで安全ということもあるし、
はい、
あとこれまでにこう地震が来たことがないとか、そのあたりこう、うんと、ね、何でしたっけ、あの地震の直下型 の、 あの何でしたか、
活断層
ですね、
はい、
活断層が下を走ってないとか、ある程度こう離れたところだとさほど、うん、まあね、心配することはないんですけども、
そうですね、
はい、一回それでも地震が大きい地震が来たとか、そういったところはやはり2度3度来ることも可能性としてはやっぱりありますので、はい、
不安定になってますからね、
はい、そうですね、一、
うん、
回だから揺れるとまた揺れ戻しっていうのが必ずその地震についてはありますから、
はいはい、
やっぱそのあたりはこう注意、建物のその立地というのにこう着目するということが一つ、はい、
それ
と
立地、
はい、 それと建物のその重量ですね。
重さですか。
はい、重さです。
はい。
で、後のこの桃色クローバーさんのこれ質問で、これこちらおそらくあの、普通の一戸建てというふうにはこちら認識してるんですけども、
はい、
あの例えば、建物がまあ木造の住宅で、
はい、
で、それとまあ瓦葺き、
はい、
でモルタル造りというまあ一般的な在来工法と言われる日本、家屋の、
はい、
まあ一応最たるもんですけども、
はい、
例えばそういったものについてはやはりこう、瓦だとやっぱり建物の重量が増しますから、
あ、はい、やっぱり重たいですもんね、
はい、要はこう軽量化をするということが一つ、
軽い方がいいんですか。
はい、地震に対してはやっぱり強いです。
耐震性を高めるには、
はい、
建物自体を軽くすることが望ましい、
望ましいということになります。
なんか、はい、一見重たいとどっしり構えてるみたいなイメージになるんですけど、
はいはい、
あのそうじゃないんですね。
はい、あの阪神大震災の時はですね、突き上げるような1回振動がありまして、はい、そこから一気に横揺れの状態になりました。
直下型っていうのが突き上げるような振動がまずあるんですよね、
はい、1回ありますね、
はい、
でその後横揺れがひどい状態がこう、2、3分続くということになります。はい、ですからできるだけこう建物が上に負担が来てない比較的こう軽いようなものっていうのがやはり残りましたですよね。はい、だそういう思いもあって、壁とかそういったところにある程度こう耐力を持たせておく、
はい、
うん、昔のその工法というのは柱があって梁があってというような形である程度こう、どういうんでしょうね、こう一本一本のその構造そのものに、
はい、
あの重きを置いとったんですけども、
うんうん、
それから以降ですね、壁工法といわれる、いわゆる2倍法という、あの、はい、聞いたことあると思うんですけど、
はい、
その2倍法のこう建て方っていうのが非常にこう着目されてきまして、
はい、
非常にこう軽いし非常にやっぱりあの 安く仕上がるということと、で、はい、工事そのものもやっぱり早いんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、だからそういったものが比較的こう割とあの目立つように、
うん、
ラッシュ の, あの建築のラッシュになりましたですけども。
なるほど、はい、
で、あとはその床そのものに対しても少しこう、重きを置いておくと、例えば基礎そのものにですね、割とこう床材をめくると下にこう土のあるところっていうのは結構多かったんです昔は、
はい、
当然それは湿気のことだったりとかいろいろことを考えとったんですけども、
はい、
やはりそこにこうコンクリートを敷くとか、はい、そういったものでやっぱりこう下の部分はガチッと押さえると、で壁もガチッと押さえる、で屋根は軽くということで、
あ、上を軽くして、
はい、下にこう
重さを
置くということですよね。
まあ、その方がこうイメージだけでも確かに丈夫って感じします
よ
ね。揺れるときに下がしっかりしてたらそんなに揺れないけど、
はい、
下が軽かったらもう上も丸ごとゆらゆら揺れる感じになりますもんね。
はい、そうですよね、はい、であと例えばその接合部いわゆる柱だとかそういったところにあの入れるこう金物だとか、
はい、
そういう補強材というのをまあ、きっちり入れておくと、まあ、かなりそのいろんな種類が出てきて、あこれはすごいなというものも中には出てきてますので、
はい、
やっぱりそれをその地震をこう逃すっていうか受け止める、がっちり受け止める行為じゃなくて、
はい、
その地震の力をですね逆にこう利用して建物ごとこう揺れながらもきっちり逃していくと、
うん、
そういうようなその金物の力っていうのも見直されてきてますので、
よく高層ビルとかに行くと、
はいはい、
梅田のスカイビルとかね、はい、あと南港の WTC とか行くとその耐震の模型みたいなのがあって、
はい、
この建物の中にはこういう振り子があって、
はい、
こうやって揺れるとこうなるんですよ、だから安全ですよ、
はい、
みたいな、ね、
はい、
のがあるんですけど、
そうですよね、
結構本当に建物によっていろんな、ね、こう、はい、対策がされてるんだなと。
そうですよね、
はい、
当然もう高く伸びれば当然それなりのやっぱり力を逃す方法というのはもう本当に日進月歩 の, 形で進んではきてますの で,、
はい、
でいわゆるその今おっしゃったのは免震というふうに力を地震の力を逃すという工法なんですけど、
あ、
はい、まあ、そういった部分もこう着目はされてて一般の住宅にも応用されてるっていうのが現状ですね。
最近よくあちこちで建っているタワーマンションとかも、はい、同じような、
ね、そうですね、基本的には同じような流れになりますね、
うん、
はい、でああいった場合というのは、まあ、それなりにまたこう各そのゼネコンさんのいろんなこう特性を生かしたようなやり方があるんで、
はい、
いろんなこう種類がちょっと多岐にわたって専門的な話になってしまうんで、
はい、
ちょっと一旦これは割愛はさせていただくんですけども、
はい、
やっぱりこうそれなりにこう皆さんその、うん、高ければ高いなり の, その処置っていうのはかなりこう神経質になってされてますよね。
そうですよね、はい、やっぱりなんか私の友人でも結婚して一戸建てに住もうか、
はい、
そういうタワーマンションにしようかっていう時に、
はいはい、
まずその地震のことを 考えたりして、はい、本当にどっちにしようって悩んだりとか、うん、あとまあ老後のことを考えてフラットな方がいいからマンションにしようかなとか、はい、本当にすごく迷うし、うん、もう永遠のテーマだって言ってましたけどね。
そうですよね、
うん、
でまあ、要はですね、その建物がよ強ければいいわけなんです、
はい、
でこう基準の一つにですね、あの何遍かこの、そのコーナーの中で話してます昭和56年、5月以前に建った建物については、
はい、
十分ご注意くださいねっていうことを何度か呼びかけてますけども、
1981年、はい、6月に建築基準法が改正されたので、
はいはい、
それより前の建物に注意が必要ということですね、
はいはい、もう一度ちょっとおさらいをしますけども、はい、それまでの建物っていうのは今までのそれまでっていうのはあのいわゆる台風だとか、はい、風水以外に備えてのあのまあ、家のこう備えだったんです、
はい、
でそれまで の, その地震というのはある程度こう横に逃れられてたと。
あ、そうなんですね、
はい、だからそれから以降というのはこう耐震という部分にかなりこう着目して一気にこう変わったというのが、
はい、
もうこ の, あの境目なんですよ、
はい
はい、だからそれ以前に建てられた建物というのは、まあ、その地震に対しての備えはやっぱりよあの万全じゃないですよと、
うんうん、
いうので、まあ、国だとか地方自治体が助成預金を出してまであのこういうことをしてくださいと、こういうことをしたらやっぱりそれなりに建物は強くなるので安心ですよと、うんうん、でちょうど阪神淡路の時にも、
はい、
あのやはりこう亡くなりになった方の約6割7割ぐらいは家具とか建物が倒壊による足というふうに言われてます。
そうなんですよね、
はい、
だから家具とかの下敷きになってしまって、
はいはい、
その圧力で亡くなられているケースが本当に多いんですよね。
そうですよね。だから地震で直接的な被害じゃなくて、まあ、それが建物を結局凶器に変えてしまって亡くなってしまった
ということですよね、は
い、だからいかにこう建物をこう強くするか、
はい、
皆さん の, こう、まあ、10件あったらその10件なりのこう特性というのがありますから、
はい、
それをいかにどうやったら強くするかということを皆さんでもう一度ちょっと考えていきましょうというのがあの私の今回ちょっとお話ししたかったことなんですけど、
はい、
でまあ、それをやっていく中でいろいろこう業者さんとかいろんなことを専門的なことを聞きたいという方がたくさん出てこられると思います、
はい、
で、
はい、
まずはあの自分の家が今どういう状態にあるのかということを、うん、まず本当に冷静に見る現実をこう直視するということがまず一つですよね。
地盤はどういうところに建っていて、
はいはい、
で建物の重量はどれぐらいで、
はい、
壁、床、
はいはい、
あと接合部分、
はい、
そういったところをチェックする必要があるということですね。
で当然それにはやっぱり建物がどういう形で行われたかっていうその竣工図面がありますよね、
はい、
そういったものを必ず用意してもらうということと、
はい、
であの市とかその地方自治体の方で必ずその耐震 の, あの相談員っていうのをあの用意は今してくれてます、
はい、
これはもうほとんどもう無料でやってくれます。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、もちろん我々のようなところでもやらせていただきますけども、
はい、
だからどこかもその信頼できるところにお話をしていただいて、
はい、
まあ、こういうふうになってると、
はい、
いうことをまず現実を見ていただいて、その中で最優先するべきところは何なのか、
はい、
というのをまずあの列記していくと、
はい、
いうことがまず一番大事になってきます。
うーん、
はい、
なるほど、
はい、もう優先順位というのは本当にもう限られてはきますので、
はい
はい、だからその中でやっていく、まあ、当然予算があってのことですから、まあ、助成金も一応活用して、
はいはい、
予算と合わせてやっていくと、まあ、非常にかなりちょっと今まで想像以上のものはできるんじゃないかなというふうには思います。
なるほど、分かりました、はい、このあとね曲を挟んでリフォーム相談室のコーナーなんですけれども、今回のリフォーム相談室もその地震の耐震に関する内容が来てますので、はい、また後ほどご紹介したいと思います。それではここで1曲お聴きください。ヴァン・マッコイ&ザ・ソウル・シティ・シンフォニーでハッスル。時刻は4時34分を回っています。この時間はミヤビスト通信復興支援応援隊をお送りしています。それでは伊藤さん、後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ続いては皆さんからいただいた住まいやリフォームに関するお悩みにお答えするリフォーム相談室のコーナーです。今週のお悩みは桃色クローバーさんからいただきました。まあ、先ほどもねちらっとご紹介したんですけれども、はい、耐震についてのお悩みとなっておりますのでご紹介します。耐震補強についてお伺いします。耐震補強はリフォーム会社にお願いすればいいのでしょうか。特殊な技術がいるなら賢い業者選び方のアドバイスをお願いします。また耐震補強の工事のやり方、どんな種類があるのか、それに伴う費用も分かる範囲でお聞かせください。そして 国や県、市などの補助金制度についても知りたいですということです。
はい、
まあ、まさに先ほどのね、今日の前半の話題とつながっているんですけれども、はい、まずは特殊な技術がいるなら賢い業者の選び方を教えてほしいということなんですが、
はい、
耐震補強ってリフォーム会社にお願いしたらいいんですか？
これはまあ一概には言えません。
はい、
はい、でというのはやっぱりその特殊な、やり方をする場合があります。例えば基礎の部分だったりとか、
はい、
天井の、まあ、の部分だったりとか、まあ、要は柱の部分だったりとか、はい、まあ、これは絶対必ずっていうか建築士さんを入れた方がいいと思います。
建築士さんを入れる、
はいはいはい、でそういうことでやっぱりその耐力の部分っていうのは、まあ、リフォーム屋さんでもやっぱりやれるとこはやれますけども、
はい、
本当非常にこう差が激しいんですよね。やれるところとやれないところの差が。
ああ、そうなんですね。
で、やっぱ安請け合いするととんでもないことになるし、うん、やっぱそういう意味ではやっぱりこうきちっとその建築の免許を持ってはる建築士さんに言うのがやっぱり一番筋としてはいいと思います。
じゃあなんかもう家を建てるときと同じような感じが、はいはい、あ、
そうですね、まさしく本当にそうです。やっぱりこう基礎の部分というか本当に構造部分を、
はい、
まず任さなきゃいけないということになりますから、
はい
はい、もうその表面的な例えばクロスだとか、
うんうん、
で外壁の一部だとかっていう部分ではなくて、やっぱりその構造部っていうのはやはりね、家のもう中枢の部分なので。
そうですよね、はい、なんかリフォーム、今まで伊藤さんにご紹介していただいた内容を振り返ってみると、
はい、
そのちょっと模様替えをしたいからイメージを変えたいので、はい、クロスを張り替えたらどれぐらいしますか、はい、とかそういった内容が多かったじゃないですか、はい、でもこの補強ってなると本当に家の構造ってなってくるの で、
ね、
建築士さんが間に入ることが必要になってくるんですね、
はい、そうですね。で例えば市が派遣してくるその診断士さんなんかもやっぱり一級建築士を持ってる方が多いです。
はい
はい、まあ、ほとんど持ってはるんじゃないですかね、
うん、
でその方がやっぱりおっしゃられることはやっぱり理にかなってます。
あ、そうですか、
はい、だからそれなりにやっぱり話を聞いて、で実際にどうなんですかっていうのをきっちりこう話をこう質問をこう返しながらやっていくと、
うん、
まあ、当然その建築士さんにもいろいろ思い出があったりするので、
はい、
一方的にならないようにちょっとやっぱりその部分は注意しながら、やっぱりこの部分は自分の思惑と建築士さんの思いという部分がやっぱり多かれ少なかれずれる場合はありますから、
うん、
やっぱりどちらを優先するかというのはきっちりこう理にかなった方法を最優先してもらったらいいんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
やっぱりコミュニケーションちゃんと取っていかないとダメってことですね、
は
い、
そうです。だからそのためには時間を必ず余分目に取るということです。その時に例えば1ヶ月後に工事をしなきゃいけないのに、例えばもう差し迫った状態でするとやっぱりろくなことないです。
なんでもね、
はい、
焦ったらろくなことないです
ね。ろくなことないです、はい、
わかりました、はい。で特殊な技術がいるなら賢い業者選びのアドバイスお願いしますということなんですけど、
はいはい、
これはでも結構皆さん思ってることだと思うんですよね、
はい、
この業者選びって結構難しいし、はい、悩むし、
はい、
ね、大変だと思うんですけど、はい、なんかアドバイスポイントがあればぜひお願いします。
はい、こちらでも本当にこう何回も奈良の森番記さんとか来ていただいた時でもお話ししましたけども、
はいはい、
本当に何社もまあ、何社もって言ったらおかしいですけど3社4社5社見積もりを取って、
はい、
きっちりその人の話を聞いて、でまあ例えば何でもこう自分の都合を聞いてくれるからって言うていい人だとは限らないです、
うん、
むしろちょっと本当にこう痛いとこつきようなと思ってもやっぱりそこがやっぱり理にかなっていることがやっぱ本当に多々あるので、
はい、
うん、やっぱその部分はもう痛いところは痛いとして現実として受け止めるという、うん、まずその勇気が必要だと思います。
そこでカチンとくるんじゃなくて、
はいはい、
言われてしまった、はい、やっぱりそうなんや、
はい、
ここちゃんと見て見ぬふりしたらダメなんや、
はい、
高くなっても直さなきゃって受け止める冷静さが必要ですね。冷静さ、
そうですね。で、うん、ね、これちょっとまあ一般論なんですけど、
はい、
一級建築士のその先生っていうのは、まあ、若い時からやっぱり先生先生と言われてる方だけあって、
うん、
それなりにこう威厳もあるし、
うん、
推しもやっぱり強いです、
うん、
だけどこう言うんでしょうね、それだからこう思い違いしてるっていう方もやっぱり結構いてたりするので、
うん
うん、だからそのところをどうやってこう解消するかですよね。私はこうなんだっていう、こ
う
なんだこうなんだって言うんですけど、でもそれ言われたら結構威圧的なんで、ああそうなんかなって
そうですよ、ね、
思われがちになったりするんですけど、
なんかプロが言うんだからそうなんやって、はい、私のこの素人意見はやっぱり通したらあかんねんやって、
はい、ただその時はですね、やっぱりちゃんとその自治体に派遣してくれたところに言えばいいです、
はい、
いや実は来てくれたんだけど、うん、あまりにもちょっと推しが強くて私嫌なんですって
人合わない、
合わないんです
私チェンジ、
うん、そうです、もう本当にもうね、
何ありですか、
もう店のチェンジでも一緒ですよね。勇気を持つっていうことですよね、
うん、ああそうなんですね、はい、まあ、本人に言わなくてもその、 派遣してくれた自治体に言ったらいいんですよね、
は
い、
そうですそうです、
来ていただいた方が、
もうちょっと私あのタイプ苦手かもっていうのもやっぱありですんで、
うん、はい、だって将来的なことですからね、
はい、自分のこう大切なお金やっぱ払うわけですから、うん、やっぱその方にこうなんかこう終始こうなんかリードされ尽くすっていうのもやっぱりこう桁くそ悪いじゃないですか。
まあね、なんかこう頭ごなしに否定とかされちゃうと、はい、あこうしたかったのにな、はい、無理なんかなってなってね、こう、はい、カチンとくる人もいればへこんじゃう方もね、はい、いると思うので、
そうですね、
ノーと言える勇気っていうか、うん、チェンジと言える勇気ですね、
はい、いやもうちょっと合わないのでちょっと変えてくださいって、ちょっとあまりにも固執が強くて強引すぎますというのもやっぱありですので、
はあ、ありですか、
はい、でもそれなりにでもあの物腰 の言い方はやっぱり気張りますだけど、はい、中にはという意味です、
はい、
はい、まあ、ちょっとご注意をいただければいいかなと思います。
わかりました、はい、あとですね、耐震補強の工事のやり方とか種類、はい、それに伴う費用も分かる範囲でお聞かせください、はい、ということなんですけど、はい、
まあ先ほど冒頭にですね、その耐震性を決めるこう5つのポイントというか、まあ、あのお話を申し上げて、
はい、
1つはまあ地盤、うん、あと建物の重量、
はい、
あと壁の状態、
ね、さっき教えていただきましたね、
は
い、
あと床の部分、
うん、
あと建物同士のその構造体部分 その接合部分ですよね、
はい、
どういうふうになってるかということ、まあこれいろいろこう、例えばそこをいじることによっていろんなところが連動することっていうのは本当にあるのですよ、
はい、
例えばもうあの柱をいじらなきゃいけないときには当然床もばらさなきゃいけないし壁も破らなきゃいけない、
そうですよね、
うん、だからもう言ったらこう二重に費用はやっぱり出ていくわけですよね、だから効率のいいやり方っていうのはやっぱり予算との兼ね合いで優先順位、はい、でまあ、それがまあどこでこう折り合いをつけれるかということになるんですけども、
はい、
でその、その種類っていうのは、まあ、建物それぞれによっていろいろまた感じ方ちょっと違うと思うので、
はい、
まあ、ここのその桃色クローバーさんに対してどうこうちょっとアドバイスっていうのは今の状態ではできかねるんですけど、
はい、
でまずその、予算を決めた時とそれと最優先のするところがこう共通しておれば、
はい、
うん、まずそこを優先すべきなんじゃないかなというふうには思います。
わかりました、
はい、
最後に桃色クローバーさんが国や県や市などの補助金制度について知りたいとおっしゃってるんですけれども、
はいはいはい、これはもうその地方自治体によっていろいろまちまちです。
そうですよね、
正直
違いますよね、
はい、で私ちょっとこう今日お話しすると上にあたって、
はい、
神戸の方をちょっとまあ調べてはきたんですけども、
はい、
ちなみにこれ神戸だと最大で150万近くあの助成金が出ます。
やっぱり被災した地域だからですかね、
はい、そうですね、やっぱ他の地域に比べたら比較的高い方だと思います、
うん、
はい、だから、まあ、こういう機会だからこそ逆にこんだけ150万あるとやっぱりそれなりのことはできますので、
そうですね、
はい
はい、
やっぱりそれなりにね、やっぱ倍費用的に言うたら通常の費用よりお高いような感じはします、まあ、実際に例えばキッチンを変えるとか、
はい、
お風呂を変えるとかっていう目に見えないところを触ることがやっぱり多いので、うん、
はい、
それに対してのこの費用 の捻出っていうのは少しうーんかなと思うんですけど、
はい、
やっぱりそれは建物をやっぱ強くするため の一番、ね、手っ取り早いというか、はい、絶対効率のいい方法だと思うので、
うん、
まあ、ぜひちょっとやっといていただきたいかなというふうには思います。
はい、わかりました、はい、桃色クローバーさんぜひ参考にしてください。ではここでお知らせです。ミヤビスト通信復興支援応援隊ではラジオを聞きの皆さんからの住まいやリフォームに関するお悩みご質問をお待ちしています。お答えいただくのはもちろん快適工房ミヤビの伊藤勝さんです。番組へどんどん送ってください。メールとファックスでお待ちしています。メールは fm@835.jp fm@835.jp、 ファックスは0797-76-5565 76-5565 番、アクティブチャンネル835水曜日ミヤビスト通信の係まで送ってくださいね。たくさんのご質問お待ちしています。では伊藤さん、最後になりますが東日本大震災復興支援の取り組みについてお聞かせください。
はい、まあ、このラジオを通じてといいますか、もう本当にこうずっと1年ね、こうやってラジオさせていただいた中で、
はい、
あともう Facebook というちょっとそういったものを活用させていただいて、
はい、
で新たなこう仲間がちょっと増えて、 来ました。
いいことですね。
はい、本当に、なかなかね、本当にできることじゃないんですけども、
はい、
新しくこう広島のちょっと仲間っていうのができまして、
はい、
で早速にもそのちょっと物資を集めたので、
はい、
新年早々行くわみたいな感じでちょっと勢いよく連絡をいただきまして、
ありがたい、
本当にありがたいですね、
うん、
だからまあ本当にこう今その熱い思いをすごく僕ら受け止めるっていうのはすごく大事なんですけども、
はい、
やっぱり何遍もこう言いますように、長丁場になるっていうのはね、放射能のことも全然解決してないまま1年9ヶ月過ぎようとしてますので、
うん、はい、
だからそういったものもやっぱり長く続けなあかんということなので、少しこう炭のような感じでね、ずっとこうイコールような形のこう思いっていうのを持ち続けていくっていうことがやっぱりこう大事なのかなというふうには思ってます、
はい、続けていくことが大切ですよね、はい、
そうですね、続けていく、まあ、熱い仲間がこんだけ来てくれてるので、
はい、
まあ、私も本当にこう励みになりますし、また皆さんもね、こういろんな形でまたご協力いただけたらというふうには思ってます。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
では快適工房みやびのお問い合わせ先です。住所は池田市栄町7番3号、電話番号は 00777-48-4500、 汚れゼロまでお問い合わせください。さて伊藤さん、そろそろお別れの時間が近づいてきました、はい、来週はもう新年です。
新年です ね、
ね、来週もリフォームと東日本大震災の情報をお送りします。伊藤さん、今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそお世話になりました。
2013年もどうぞよろしくお願いします。以上、ミヤビスト通信復興支援応援隊でした。ミヤビスト通信復興支援応援隊、この時間は美装リフォームの快適工房みやびの提供でお送りしました。